うずら川のアニオタ始めました。こんにちは、うずら川です。はい、今週もねちゃんとアップできましたということでね、はい、というのまあてかね、今日はね、まあ、土曜日なんですけど、はい、仕事でした。でもって残業でした。でもってすっげー疲れてるんですけどね、もうね今日撮っとこうっていう感じでね、まあ、話したいことがね結構ちょっと今日はいっぱいありまして、まあ、もちろんあのアニメの方のね、感想の方もやっていきたいと思うんですけど、まず最初にですね、まあね、うちあのアニオタなんですけど、あの元は鳥めしラジオ、鳥めしファームかなのグループの中の一つなんですけど、僕はで、まあ元々のそのトップはトップっていうかね、あの主となってるのは鳥めしラジオっていう番組なんですけどね、でもう一つはあのラジアっていう番組があるんですけども、でそこの鳥めしラジオがですね、まもなく100回目を迎えるということでですね、ちょっとなんかやろうよみたいなね、こじたまが言っておりまして、でまあもともとね前々からそのいろいろとね何か作ろうよみたいな企画は考えてたんですけどもね、まあ、ステッカーとかあと缶バッジとか、なんかその辺のいろいろこう考えてたんですけどもね、まあなんかなんとなくで終わっちゃってたんですけども、今回ねその鳥めしラジオがもうすぐ100回目を迎えるということでね、ちょっと本格的にちょっと何かをやろうということでですね、T シャツを作ろうっていうね、その鳥めしラジオとあとうずアニとラジアのこの3番組が共同で、何か一つのものを作ろうってなった時に T シャツがいいんじゃねってなって、で今ちょっとそれに向けていろいろ計画を立ててるところなんですけどもね、でまあこちらの方でもねいろいろお伝えしていこうかなと思ってまして、でまあサイズもねその S とか ML っていうね、まあ、3つのサイズを作ろうかなとも思ってて、でまだデザインとかがね具体的にどういう形になるかっていうのがねまだ決まってないんですけども、でまあね決まり次第またお伝えする形にはなると思うんですけどね、値段の方もまだ全然決めてなくてですね、ただねあんまり安っぽちいのにしちゃうとやっぱそのなんつうのデザインもチャッチくなるし、生地もねやっぱチャッチくなっちゃうんで、ちゃんとしたものは作りたいなと思ってるんですけどね、でまあもしねその中でねそのこの番組を聞いていただいてる皆さんの中でね、あ欲しいなと思ってる方がいればですね、ぜひこちらの方に連絡していただいてもいいですし、本元のね鳥めしラジオの方にもね連絡していただける、鳥めしラジオのねこじたまに直接連絡した方が早いのかな、あっちが主で動く形になるんで、そちら、こちらでもいいんですけどね、そちらの方にも、にも連絡していただければ、購入できるということでね、ちょっといろいろどういう形かはまだ決まってないんですけどもね、決まり次第またお伝えできるかなと、はい、ちょっと水面下で着々とこう進めてるところではあるんでね、ぜひ、気になる方がいたら、連絡をいただければ、はい、またお伝えしたいと思います。はい、ということでね、お知らせになりましたけども、でね、今回ね、これアニメの話に変わるんですけどもね、今回は今放送しているアニメをねちょっと一個紹介したいな、紹介っていうか感想を言っていきたいなと思ってるんですけど、もうすっごい感動しました。まだ終わってないんですけど、やっぱね最初の3話から5話ぐらいまでかなは淡々と進んでて、ああって感じで見てたんですけどもね、後半になるつれてどんどん化けていったアニメがあるんですよ。すごいですね。ちょっとね前半より後半のはちょっと重たい感じにはなってくるんですけどね、でもねトータルのストーリーをね見てるとね、あすげえと思ったのがありまして、まずタイトルがですね4月は君の嘘っていうアニメタイトルなんですけど、多分ご存知の方がいっぱいいると思うんですよ。何だったっけな、マガジンだったっけな、月刊マガジンかなんかで、確か最終回迎えたんかな、漫画の方は、そこで、その間に放送は始まったんですけどもね、そう、月刊少年マガジンだで出版してるやつで、 連載してるんですけどね、これがね、そのどういうアニメかっていうと、その音楽、まあ、学生、まあ、舞台が中学生か、中学生の話で、うん、で音楽の話なんですけども、まずね、その主人公のね、有馬光成っていう少年がいるんですけどね、この子のお母さんがそのすっげえそのピアノのコンクールでもうすごいいろいろ数々のね、コンクールで優勝をしているすごい有名なのか、有名な方なんですよね。その有名な方がまあ指導者であって、でこの有馬光成っていう子もね、そのピアノをすごい弾くんですけども、まあ、小さい頃からやってるんですよね。お母さんがね、ある時病気にかかるんですよね。で病気にかかってからなんかね、すごいね、見た感じ、僕の見た感じですよ、すごい DV 的なねお母さんになるんですよ、うん、でもう毎日がピアノ漬けっていう状態でね、すっげえパワフルな怖えお母さんだなっていう感じで見てたんですけどね、まあ、なぜそうなったかっていうのもね、その見ていくとエピソードの中にね、そのストーリーの中にちゃんと埋め込まれてましてね、それを見た時に、あ、そういうことかっていうね、あ、そういう気持ちでその有馬光成にそのピアノをね一生懸命教えてたんだなっていうのが分かって、一気にそのお母さんに対する見方が変わりましたね、その時に、うん、でその有馬光成がですね、まあ、とある時にね、まあ、なんつうの、お母さんの病気を治したいために、その元気づけたいために、そのすごいピアノコンクールをやるんですよ、出るんですよ。でまあそのたんびに優勝とかねするんですよ。だけどお母さん全然まだその納得をしてないっていうかね、まだまだ弾け、まだまだ上を目指せみたいな感じですね。でまああるきっかけで、あ、すごいことになるんですけどもね、まあそれをきっかけにピアノの演奏をしてた、してる時にピアノの音が全く聞こえなくなるっていう現象が起こるんですよ。これ何話ぐらいだったかな、 2,3 話ぐらいでもうわかると思うんですけどね、まあ、こっから先になるとすごいネタバレになっちゃうんでね、どこでまで行っていいかわかんないですけど、まあまあ多分ここはモノローグで出てくるんじゃないかなって思うんですけどね、でまあそんな中であるね、まあ、その同級生かな、同級生で男と女がいるんですけども、友達でまず澤部椿っていうね、まあ、幼馴染的な女の子になると思うんですけどもね、うん、で、まあ、この子がいて、まあ、これ中学生の話なんですけどね、学校ではねソフトボール部に所属しててね、すごいおてんばっていうかね、活気がいいんだよね、元気な、まあ、男っぽい感じ、男勝りな女、まあただね、この子もね、その有馬光成に対してねっていう感じなんですけどもね後半になると、うわ女ってこんなんなんだみたいなね、ちょっと引いちゃったみたいな部分もあるんですけども、うん、でもう一人ね、サッカー部のね部長をやっているね、男がいるんですけども、渡里亮太っていうね、すごいイケメンなんですけども、チャラい、すんげーチャラいっていうね、このチャラさを分けてくれっていう感じなんですけどもね、この3人がまあ同級生でいるんですけどもね、で、まあ、とある日にこの椿っていう女の子がですね、その友達を連れてくるんですよ。あ、友達がいる、友達に紹介したいからっていうことでね、会いに行くんですよね。ただまあその会わせるつもりだったのが、その渡里亮太っていう男を、まあ、友達を会わせる予定だったんですけども、その前にですね、有馬光成がその女の子と出会ってしまうんですね。でその子が宮園香織っていう女の子なんですけども、この女の子がですね、すごいそのバイオリンの演奏がすごい上手い女の子でですね、うん、確か最初に出会ったのが公演だったかな、公演でなんか演奏してて、で子供たちがわーとか言って聞いてるところに、その有馬が、光成がね、その出会うんですけど、まあ、そのシーンからなんかストーリーが始まったって感じなんですけどね、うん、なんかね、もう最初の頃がね、すごいもう うろ覚えなんですよね。っていうのも、その間からのストーリーがすごすぎて、うん、最初の頃を忘れてしまうぐらいの感じなんですよ。でまあその宮園香織っていう女の子と出会ってから、まあこの光成のことを多分知ってんのかな、うん、知ってて、で なんかピアノを意地でも弾かせようとするっていうような行動をいろいろ起こすんですよね。である日に2人で伴奏する時があるんですけどもね、まあそこのねストーリーもねすごいんですよ。すごいって何がすごいっていうと、その演奏の中でもなんかお互いをこうぶつけ合う、気持ちをぶつけ合うシーンがあるんですよ。で、アリマは弾いてるとやっぱ音が聞こえなくなってしまって、そのちょっと変な弾き方になるんですよね。で、ただまあ香りはその意図をまだ知らないんで、なんでこいつこんな弾き方してんだみたいな、で、なんか違うな、戻ってこいよみたいな感じでバイオリンすごいやるシーンもあるんですけど、音楽でそのお互いの気持ちをこう通じ合わせるっていうかね、なところも出てくるんですけどね。まあ、なんていうんだろう、序盤はまあすごいそのお互いのその駆け引きっていうかね、その駆け引きっていうか、なんだろうな、お互いの気持ちを探り合うって言った方がいいのかな、っていうシーンが結構いっぱいありましてね。で、そっからね、そのいろいろやっぱお互いの事情をこうちょっとずつ知ってくるんですよ、ただまあその中盤になってもまだその香りのそのね、ある原因のことはまだみんな知らないんですよ。知らないんですけど、まあ自分はね見てるとね、その両方のサイドが分かるんでね、まあ後世の暗闇時代とかね香りのその、まあ、病名はまだはっきり僕も知らないんですけどね、でも大体なんか見てると、あ、それと被らせるのねっていうね、っていうのが、その母さんの病気と被らせるのっていうようなシーンがやっぱただ似てるところがありましたね。で、今ちょうど最新話を昨日見たんですけどもね、やべえっす、本当にやべえっす、もう暗すぎるうん、自分今笑ってますけどね、もう笑うしかないっすよね。あれね、ちょっと間違えると泣きます、マジで。しかもエンディングがうまい具合に入ったんですけど、エンディング入った瞬間にちょっと泣きましたね、マジで。なんかね、こういうだろうな、まだ先は分かんないですけど、なんかバッドエンドに近づいてるようなそんな感じもしてるんですよね。本当ここまで落とすだけ落として、その感動で終わらせてくれると俺すごい見ててその良かったなんですけどね、もうバッドでいくと俺もバッドになっちゃうじゃんっていうぐらいね。ただね、俺思ったのは、そのこれ中学生のレベルの話にしちゃって良かったのかな、何の評論家か分かんないですけどね、でもそのすごい濃いんで、ストーリーの内容が、だからもう高校生とか、もう下手したら大学生レベルの話でもよかったんじゃないかなと思って、多分共感できる人結構いるんじゃないですか、その年齢だったら。まあ中学生でもいると思うんですけど、ただ中学生にしたらすごい、なんだろうな、行動も考え方も大人びてるんですよ、大人びすぎてるんですよね。だからまあ5歳くらいがちょうど良かったんじゃないかなと僕は思うんですけどね。でもそれでもやっぱすごい、これはいい作品ですよ、マジで。僕の中ではもう神作品の一つに入るものですよね。まあでも一番感動できるのはやっぱ蔵田なんで、それに勝てるものはいないですね、やっぱ未だにあれの感動はやばいですね。今でもやっぱその曲を聴くと涙が出てくるんで、そのシーン思い出すんですよ。で、この昨日、おとといぐらいですね、その YouTube でまた見ちゃったんすよね、クラナの。もう見た瞬間涙がね、主人公が泣きさーとか言って叫ぶシーンがあるんですけどね、そっから娘が出てきて、娘もギャーギャー、ギャーギャーじゃないわ、泣くシーンを見たりとかね。で、しかも、まあ話変わっちゃいましたけども、とりあえずね、あれはすごい神作、あれに勝てる神作、ないんじゃない、ないね。ただこれも4月は君の嘘っていう作品もですね、すごい泣けます、しっかり見ていただければね、1話からちゃんと見ていただければ、必ず泣ける作品になるんではないかなと僕は思います。はい、まあね、長々とね、ちょっと悲しいアニメ、悲しいのかな、いいんですよ、その間はすごい楽しい雰囲気なんですよ。なんかね、すごいこうバカをやるっていうかね、その香りがその自分の病気を知ってるんでね、その一日一日をすごい真剣に 生きてるんですよ。真剣に楽しんで生きてるっていうね、うん、だから周りはそれに圧倒されるんですよ。なんでこいつこんなにはしゃいでんだっていうねぐらい、引くぐらいなんですよ、うん、だけどね、やっぱ知らないんでね、その理由を知らないんでなんでだってなんですけど、香りはやっぱりね本人のね知ってることなんで、後先がないんかなっていうその気持ちがあって、すごいああいう行動をとってるんだなっていうのもあってね。あと何話ぐらいで終わるかわかんないですけどね、今本当にもう終盤に近づいてきてるんでね、ぜひね、まだ見てない方はねもう見ていただければねいいと思います。うん、もうねとりあえずここの冬アニメはもうここで泣き終わっといてください。冬はね結構気持ちが落ちやすい時期なんでね、もうこの時期にガッと泣いてガッと落ちて、で春になったら一気にグワッと上がってね、多分春夏って言ったらねもうすごいその元気になるというかね、うん、もう笑って過ごせるようなアニメが多分いっぱい来ると思うんでね、今のうちに感動をいっぱいしといてくださいね。という感じでね、まあ、あのアニメの話は今日はこれぐらいで終わりますけどね、でまああとは残りね時間はゲームの話をしたいと思うんですけどもね、はい、あのねモンストを、まあ、唐突にモンストの話をするんですけどもね、モンストがねやばいことになっててですね、っていうのもね、あの新しいあのなんつうのキャラが来たんですけども、重心祭、この前の重心祭俺引いてなくて、超重心祭も引いてなくて、でその後にあの新たなキャラクターが追加されたガチャを引いたんですけども、まああの10連を何回回してね出したキャラがいまして、あのね水の精霊ウンディーネっていうねキャラを出したんですよ。なんか今はねあのグレートスピリッツっていうガチャがありまして、そのウンディーネとケットシーとサラマンダーっていう3体のね新キャラが追加されたんですけどね、で10連をね、うん、僕はね、まあ、回回しましてウンディーネとサラマンダーを出したんかな。でなんか知らんけどその中にあの、徳川家康とあと何だっけな、オリオ、うん、オリオ引いたんですよ。おめっちゃ欲しかったオリオ引いたんですよ。やったねって感じなんですけどねただまだ全然育ててないんで、早い段階で育ててタスカンして、山竹、うん、そう、あの超絶氷山竹に挑みたいなと思ってます。あとね、あのマックス村井チャンネルであのモンストニュースっていうのがやってましてね、それを見ててなんかキャラクターのね強化されるのが何点かねあの紹介されてたんで、たまたまねそのキャラクターをね1点持ってたんで、どうなるのかなっていうのがちょっと楽しみですね。うん、ねえ、もうそういうのもチェックしとかないとね、もう何が何だか分かんなくなっちゃうからね。まあ、とりあえず回回してねあのゲットしました、うん、なんか今回あんま出にくかったっすね。うん、逆に普通のねそのサブキャラ、あの星3星4のね、まあ、あんま使えない、うん、ようなキャラクターがタス、あ、じゃあ、ラック、うん、高ければ高いほど落ちやすいっていうね、うん、の意味のそのラックがあるんですけど、ラックが極まりましたから何体か、うん、でまあそのキャラクターはね引き換えっていうのがね新たにアップデートで追加されまして、そのラックが高ければ高いほどいい素材と交換ができるんでね、カメかな、うん、もう速攻で変えましたよでそのウンディーネをレベルアップさせて進化させて、これ通常進化僕させたんですよね、ウンディーネは。すごいそのなんか何だったっけな、つくよみ、超絶氷のつくよみの友情コンボと一緒なんですよの氷版、あっちは闇、光か闇か版なんですけどね、友情コンボでね当たるとねそのドコンドコンドコンと敵にね落ちるんですけども、めっちゃ強いです。めっちゃいいキャラをゲットしましたっていうねお話とあとねSAO コードレジスター、俺 SAO めっちゃ好きなんですよ。でそのゲームがあって、まあ、何回もお話ししてると思うんですけどね、うん、でその中でグリーの方の SAO はもう今ちょっとお粗末な状態になってますね。あんまやってないんですけどね、別アプリでその SAO コードレジスターっていう、うん、ゲームがあるんですけどね、多分前話したかな、ガチャが1%、うん、星5のキャラが1%の 確率でしか出ないっていうね。で前回すごい万円使って回しまくって、星5のキャラをね何体だったかな、 1,2,3,4 体ゲットしたんですよ。1% の確率を4体なんで、まあ皆さんはどんだけ使ったんだっていうのはちょっとご想像にお任せしますけど、でゲットして、なんか今ねついにね武器でね、今まで星3までしか武器出てなくてですね、まあそれもそこそこ強化して使ってたんですけども、今回から星4の武器が始まりまして、ゲットのチャンスっつってね、ですごい回しまくったんですよ、そこのイベントを。で2体分かな、2体分は装備 その強化レベルをマックスまで持ってって、マックスが15なんですよ。15まで強化できるんで、ただね星レベル10まではわりかし上がりやすいんですけど、10からねパーセンテージがどんどん下がってくるんですよ。最初はレベル1上げるのに普通に素材使ってやるだけで 100% 上がりますよって状態で、徐々に 80%、60%、40% って下がってくるんですけどね、一番最後ねレベル15にするときに見たら 2% なんですよ。これ素材どんだけ使ったらなるんだっていうぐらいの確率なんですよ。で僕はたまたまその代わりそのあるねなんとかハンマー、強化ハンマーっていうのがあるんですけどね、強化ハンマーマックスだったかな、それを使うと100% になるんですよね、ちょっと卑怯なんですけども、まあ、ただ確かそれガチャをしない、その課金ガチャをしないと、課金ガチャっていうかねクリスタルか、のガチャをすればそのたまにまれにゲットできるっていうね、まあ僕何個か持ってたんでね、それを使ってレベルマックスにしたんですけど、めっちゃ強いです。めちゃくちゃステータス上がりましたよ。これならね、多分これ今回その星4のその武器が出たっていうことは、多分次のイベントは結構ダンジョン的にきつくなるのかなと思ってます。で星3 の前回のね、前回の星3のイベント の強化素材もちょろっと出てたんで、多分ですけどやっぱ それなりに強いダンジョンが出てきてですね、さらにはそれなりの何かがゲットできるはずなんですよ。じゃなきゃこんな大盤振る舞い的なね、結構ねダンジョン的にね楽なんですよ、クリアが。で素材がすっごい集まるんで何かあると思うんでね、ぜひねやってる方はですね、今のうちにその素材を集めまくってた方がいいですね。でまあ1体分作っときゃいい、その適正キャラの装備だけ作っときゃいいわではなくてね、何個か作っといた方がいいかもしれないですね。多分なんかこれに近いキャラクターが出てくる可能性がありますね、予想ですけどね。前回が確かクリスマスでサチが出てきたと思うんで、多分なんかそれに代わる何かが出てくるはずなんでね、作っといて損はないと思いますよ。どっちみちね多分ガチャ回してねいいキャラゲットした時につけたいけど、ああイベント終わってるってなっちゃうとねもったいないんでね、作っといた方がいいと思いますよ。まあ、やられてる方はですけどね。ただこれ言えるのは、まあ、さっきも言ったようにすごいね課金をしないと星5が 1% なんで ね無理してやらない方がいいと思います。まだねモンストとかねパズドラをやってた方が楽です。なんだろうね、なんか人気なアニメの作品のそういうゲームってわりかしキャラクター出にくいんですよね、そのいいレベルのやつが。ブレサガ、フェアリーテールのブレサガっていうゲームがあるんですが、ツムツムに似た感じのゲームなんですけど、これも結局そのキャラクターをゲットしようとするとガチャのやつは 1% なんですよ。こいつも 1% ほとんど出なくてですね、まあ、ただこっちはまだ10連があるんで、まあ、出る可能性があるっていう感じなんですけど、このコードレジスタ SAO コードレジスタの方は1回ずつしか回せないんで 1% の確率なんで、どうだろう、100回回して出るか出ないかだと思うんですよ。まあこれ書いてあった内容言ってるだけなんですけどね、俺実際やった感じは100回で出なかったなーっていう結果があるんでね、まあ、下手したら200回ぐらい回さないと出ないんじゃねえかっていうね。でも出る人は出るんですよね、1回でポンと。そういう無課金でやってる方もいる、で持ってる方もいるんでね、すごい羨ましいなと思って。ただ友情ガチャはにも星4星5のキャラが追加されてるんでね、まあ、一生懸命そのフレンドを使ってポイント貯めて とかあと次の日にまたぐとそのログインボーナスもらえるんでね、まあ、それで回してゲットされてる方もいるんでね、もうちょっとね、なんかこういうゲームも結局そのユーザーっていうよりもなんかねやっぱ金儲けに走ってる感がね否めないっていうかね、そんなんじゃね多分そのユーザーは引いてっちゃいますよね。でモンストとパズルってなんでそんな人気なんだって言ってやっぱそのユーザーのことを考えてるんですよね。まあ無課金でも楽しめれるし、まあね課金する人はねもうあの遠慮がないんでね、まあ、バンバン使うじゃないですか欲しいものがあれば、だからまあそれなりに多分収入はあると思いますね。でその中で無課金の人がバーッとやればどんどんどんどんね宣伝効果にもなりますしね、そういう考えでやってくれればねもっと売り上げも伸びるんじゃねえかなと思うんですけどね。客がね文句を言い始めたらもうみんな引いてきますからね、まあそんな流れ僕はあの無視してやってるんですけどねいつか良くなると。やっぱ最初はやっぱ運営側もお金がないんでねなんかそんなにいい感じには作れんじゃないですか。でまあアップデートを繰り返すうちにその売り上げの中からこう使って良くしていくっていうのがあるんで、だからまあスタートなんでね多分まだ俺はちょっと我慢してるんですけどもね楽しんでますっていうね、もうね本当お前何様だって感じなんですけども、まあそんな感じでねいろいろやってるんですけどもね。あとブレフロもやってますし、あの FF レコードキーパーあれすっごい面白いですよ。やっとユーナゲットできて、やっとっていうかユーナをゲットしてからようやくねあのゲットしてから結構キャラクターも育ってましてね。でまああの表ダンジョンと裏ダンジョンみたいな感じあるんですけどもね、そのイベント で裏ダンジョンはどんどん強くなるんですよ敵が、かなり強いんですよ。表ダンジョンはもうあのオートで他っといても簡単にいけるぐらいなんですけどもね、裏ダンジョンはねもうそんなんじゃいけないっていうね感じなんですけども、結構俺終盤までいけるようになりましてね、あようやくここまでたどり着いたかっていう感じなんですけどね、まあ、武器ばっかのガチャでゲットしたんですけど結局キャラがうまいこと育ってないとか魔法がね全然あの強化してないんでね、あの 2,3 発撃ったら終わっちゃう。あれね魔法とかもね生成しないといけないんですよ。なんかねオーブをねいっぱい集めてでそれでその回数を増やすんですけどもね、そういうの全然貯めなくてそのままあの夏の物理攻撃で全部やってきてたんで、でもやっぱねこういう強いダンジョンになってくると物理攻撃だけではダメですしていろいろ魔法とかも使っていかないといけないので、ちょっとあの頭使わないといけないですよね。頭使うの嫌なんでね、もう淡々とやりたいっていうのがねあるんですけども、まあでも慣れてこればね自然にそういう流れになってくんでね、わりかし、いい感じではありますけどもね、今自分のそのレベルとその進み具合っていうのもね、まあそんな感じであの日々ゲームをやってるんですけどもね、まあアニメを見てゲームを見てって感じで、であのすいませんねずっと俺こう喋ってるんですけどね今日ちょっと鼻声っぽいですね。だからちょっと何言ってんだってごもってるところもあると思うんですけど、あの大変申し訳ない前回の時にねあの風邪をひかないようにっていうねその予防線をしてくださいっていうお話をさせてもらったんですけどね、自分ねマスクしてたんですけどねどっからか知らないんですけど風邪をもらったんですよ。で一昨日ぐらいなんですけど、お昼ご飯を食べ終わってさあ昼から仕事やるぞっていう時にねなんかすっごいだるくなってですね、で鼻水が出てきてでなんか頭がほわってなったんですよ。うわやっべえこれ俺体調崩したかなと思って、まあ、すぐ薬をもらってですね、飲んで、で飲んだ瞬間からすごい汗が出たっていうかねそんな感じになって、で夕方ぐらいねだいぶ落ち着いたって感じなんですけど、まあ、薬の効果があって薬あんま飲まない人なんで、どんだけ体調が悪くても薬を飲まない人なんで、薬慣れしちゃうと薬の効果が効かなくなるっていう感じなんでね、なんであんまりその薬に頼らないでやってたんですけど、あの時はちょっと危なかったんで薬をもらって、でまあ体調は良くなってるんですけどもね、ただちょっと鼻が詰まっちゃって鼻声になってるんでね、ちょっと聞き苦しいところがあるかもしんないですけどね今回は、ちょっと多めにつぶっていただければと思います。はい、ということでですね、まあ今回はですねその鳥めしファームの、鳥めしラジオを主体に、うずあにと、ラジアの、 3番組が共同で、T シャツの方を、まあ、作る計画を立ててますっていうことでですね、もしその、ね、T シャツの方が欲しいなっていう感じの方がいましたら、ぜひねこちらの番組か鳥めしラジオという番組の方にですね連絡をしていただければ、まあ、そのように行動させていただきますので、まあ、返事の方もさせていただきますので、まだねちょっとはそのどうなるかっていうのがまだ確定してないんでね、確定した内容がねまたあれば、まあ、どうだろうな、鳥めしラジオの方で多分そういうお話が出ると思うんでね、まあ、あっちが主体になるんでね、まあ、ぜひそちらの方を聞いていただいた方がいいのかな、うん、ですし、まあ、こちらもね最新の情報が入りましたらまた随時お知らせしていきますんで、の方よろしくお願いしますということと、まあ、4月は君の嘘というアニメを、の感想を、述べさせていただいたのと、最後はまあこういうゲームでねこんだけ僕ちょっとやっちゃいましたっていうお話をさせていただきました。はい、またね次回はどういう作品を言うのかちょっと今もうほとんど決まってんですけどね、もしかしたら変わるかもしれないっていう感じなんで、お楽しみにください。それではまた。さよなら。